し。おいし。完全にベッドからのオフなんだけど。そう、明日夜に動画2本投稿を控えてて、遠足で眠れない子供のような状態になってる、ナウ。めっちゃ緊張するんだよな、この歌ってみたの動画を投稿する前日とか。超緊張するわ。よいしょ。これなんかスペースのタグみたいな、あ、リプライの方がいいか。混んでる混んでるです。オッケー、じゃあこの、スペースのリプ欄のコメントを拾っていこう。いつもと違う音声の距離感に新鮮さを感じます。確かに。え、こんなんもう、マイクどこだ？ここか？え、どこなんだろう、このマイク。なんかすごい近い気がする。そうなんだよね。で、明日ってかもう今日か、日付変わったから。今日投稿される、歌ってみた動画の一本、クイーンの方はね、もうだいぶ前に完成してたものなんだけど。もう一曲のね、じゃあお前の思想が死ねばいいっていう曲がね、ちょうど最近投稿した400テイクいったやつなんですよね、実は。もうこれね、マジで頑張ったから、もう余すことなく聴いてほしい。途中ね、ナレーションボイスみたいなパートがあるんだけど、そのナレーションボイスパートだけで300テイクぐらいいったんやな。マジ、死ぬ気で録音したから、めちゃくちゃ聞いてください。なんか ASMR みたいでやばい。ねえ、なんかマイク近いんだよな、きっと。フリーチャット。気持ちを患ってる感じする声がそうなんすよ。で、しかも、じゃあ、お前のその思想が死ねばいいっていう曲の、がなりパートをマジ何度も何度もリテイクしたから、声ガスガスなんだよな、今日。超ガスガスしてる。そして、デルタヤは、エビは焼いた方が美味しいと思っているのですが、みんなは生食と、ボイルと焼きと、どれ派ですか？なんかこのスタンプあるよな。じゃあ、オッケー。生エビの人は、この、涙マークで、焼きの人は、このびっくりマークで、ボイルの人は涙マークでいこう みんなの好きなエビ。ちなみにデルタはこの焼きですね。皆さんは生と、どれが好きですか？あ、生派。生エビか。甘エビか。生エビというよりは。甘エビ教の方がいますね。あ、焼きもいるよな。あ、でもボイルもいるよね。もうみんないるか。いいね、いいね。あ、でも甘エビ意外と多いな。マジか。甘エビなんかまともなの食べたことないんだよな。ちゃんと、お寿司屋さんの甘エビとかも美味しいのかな。デルタはほんと海鮮料理食べれるようになったのが割と最近の話で。多分つい、 3年前とかかな？ 3 年前ぐらいまでは、かっぱ寿司とか行っても、フライドポテトときつねうどんと、あと、ボイルエビとサーモンしか食べないみたいな。もう、お寿司のお皿は3、4皿で、あとはフライドポテトか、うどんか茶碗蒸しかみたいな。もうお前絶対寿司屋に行かなくていいだろみたいなね。感じだったんだけども。もう最近その回線の体制がついてから、全然そういうかっぱ寿司とかお寿司屋さんに行ってないから、試してみようかな今度。え、何？蒸しエビって初めて聞いた。え、ボイルエビじゃないの？焼きはあんま食べない。いや、焼きのね、焼きエビの美味しさを知ったらもうたまらん。気まぐれクックさんのね、気まぐれクックさんじゃないか。誰だっけな。ナオトの今日から俺はっていうね、チャンネルがあるんだけど、今はね、なんか、チャンネル名がテレビ番組と被ってて、なんか著作権的な侵害だって言われたってなって、ナオトの外飯スタイルっていう名前のね、チャンネルになってるんだけど、その人の動画の、なんかエビの殻がカラッカラになるまでなんか焼く動画があるんよね。それ見たらね、焼きエビ狂になるよ。ぜひ見てほしい。デルタ屋のおすすめの飯テロ YouTuber。ここで最近デルタは YouTube で馬の爪をひたすらカッティングする動画と、おじさんの髭をずっと引っこ抜くね、動画を見てるピンセットで。マジでね、なんか毛の抜ける瞬間がすごい好きすぎて、ぜひデルタのフォロワーさんに、太くて濃い髭をお持ちの方がいたらぜひ、ピンセットで引っこ抜かせていただきたいです。絶対気持ちいい。なんか、にるって抜ける感じ。ガーリックバター、ガーリックバターの指いいな。わ、明日、エビ買いに行こう。浜焼きバーベキュー大好き。わかる。そうそう。焼いたエビを頭ごとパリッと食べるみたいな。そんなね、動画を投稿してる人がいるんすよ、マジ。え、そう、馬のやつわかるでしょ、マジ。なんか無限に見れちゃう。どうぞ引っこ抜いてください。オッケー、ありがとうございます。いや、マジで、ね、髭抜きたい。猛烈に。しかもなんか、ヒゲみたいな太い毛って他で代用できないからさ、ほんとヒゲでしか味わえないんだろうな、きっとあの感覚。そうだ。で、あとね、そう、デルタ屋の弟が、ヒゲ脱毛したいって言って、ケノンっていう、その家庭用の脱毛器を買ったわけですね。そう、で、その家庭用の脱毛器を買ったんだけど、マジで痛すぎてね、叫んでた弟。なのでね、皆さん脱毛考えてる方は、ちゃんと、家庭用脱毛器で、ちょっとエコローなんてことは考えずに、ちゃんとね、美容室じゃないわ。そういうなんか、なんて言うんだ、脱毛、専門のお店に行って、やった方がいいです。マジで痛そうだった。でも、なんかそのケノンっていう脱毛器は家庭用の中でも全然なんか痛みは少ない方らしい。え、ちょっとこれ確認なんだけどね。スペースになんか音楽っていうのがあって、なんか今ジャーニーっていう音楽が流れてるらしいんだけど、これみんなのそうでも、流れてますか？そう、脱毛器ね、痛いって言ってた。 でも、なんかその氷とかで髭の周りを、顎を冷やして、その上からやると痛くないって言ってた。保冷剤とかで、ある程度その、脱毛する部分を冷やしてからやると、家庭用のでも全然。え、でもめっちゃ面白い、なんか そのデルタ屋の弟がヒゲバチンってやった後、そのバチンってやったところのヒゲがクルクルクルクルってなんかなってて、そう、毛がなんかね、クルンクルンになってた。めっちゃ笑っちゃった、それね そうなので、皆さんね、家庭用脱毛器で、その脱毛するときは、ある程度ヒゲ剃ってからやった方がいいです。なんかあれ、ヒゲ長い状態、ヒゲが伸びてる状態でやっても意味がないんだって。あ、BGM 流れてないんだ。ツイッターの説明だと無言で気まずい空気を和らげるために、そうそうそうそう。そうやって書いてたから、あ、なんだ BGM ついたんだって思ってたけど、やっぱないんだ。よし、BGM つけよう。こうなったらデルタの、よいしょ、iPad で BGM を探すしかないな。やばい、iPad の充電が12%しかない。ちょ、待って、デルタ屋の最後の YouTube の再生動画の危ないやつじゃないよな。OK、よかった。危ない危ない。胎児回帰の ASMR が流れるところだった。最近ちょっとハマっちゃってるんだよな。やる気のない。ダンスレイダーのでもこれいいな。よし。あ、ぴったりだ。デルタ屋のスペースに。よいしょ。つまり、ヒゲが長いと痛いだけ。そう、そういうこと。しかも爆音で流れるんでミスっぽく聞こえて余計に気まずいと評判。そうなんだ。いらないやん、この音楽。ちょ、消しとこう。母の日なんかした。ケーキをあげた。ケーキをね、買ってあげました。チョコレートとなんかイチゴのケーキ。なんかね、どっか行ったりとかしたかったんだけど、え、もうさ、昨日今日の低気圧やばくなかったですか？マジでもうデルタ、今日一日、なんならめっちゃしんどったよな、昨日もだけど。ここ二日間の爆弾低気圧やばかった。ズツールっていう低気圧をさ、リアルタイムで見れるアプリがあるんだけど、もうずっとね、要注意。なんかもう、超警戒の爆弾マークと、もうずっと注意になってた、ここ二日が。BGM なんか嫌だ。いや、いいでしょ、この BGM。グーだらできるよ、グーだら。え、なんかね、え、これさ、デルタだけなんかな？なんか、母の日にさ、よくそのカーネーションをさ、プレゼントするみたいなあるじゃん。なんか一般的にはそのカーネーションをプレゼントするみたいな、なんか風潮あるじゃん。え、あれさ、もったいないなって思っちゃうの。デルタだけ？え、なんか、お花は確かに綺麗だなって思うんだけど、なんか自分がこれまでもらったお花とかも、もらったその瞬間は嬉しいんだけどさ、その後お家に飾ろうってなって以降、もうなんか、そんなになんかそのお花に愛着湧かないというか、すぐ枯れちゃうしさ、なんかもったいないなって思っちゃうんだよね。なんかその気持ちでさ、1、2本あげるとかなら全然わかるんだけど、なんかその、めちゃくちゃ高級な花束まで送って、なんか最終的に全部枯れちゃうのにな、みたいな。そういうの、お花を送るぐらいだったら、まあなんかその、食べて美味しいものとか、まあそれこそその、ずっと使えるもの、まあアクセサリーとか、その、日用品とか、そう、なんかそういうのを買った方が、なんかいいんじゃないかなと思ってね。そう、カーネーションはもう小学生以来買ってないんだよな。 なんだこの BGM。 これはね、やる気のないダース・ベイダーのテーマっていう BGM。 逆にみんな母の日何しました？あるある、なんならギフトカードとかの方が嬉しい。だよな。自分は石鹸で作って、あ、いいね、いいね、いいね。あるある。なんか、あとあれだよね。なんだっけ？バスの、なんだっけな。バスロマンじゃなくて 出てこない名前が。そう、バスボムだ。なんか、お花のバスボムとかあるよね。そういうのめっちゃ素敵だなって思う。わかる。でも私の母はめっちゃ喜ぶと。あ、でもいいね。そう、喜んでくれるママだったらお花でもいいよね。マジ、うちのママはそういう花とかに一切興味ないから、これどうすんのって言われる。だからそれこそデルタ屋が小学校の時に、もうなけなしのお金でカーネーションを1本買って、ママにあげたの。今日母の日だねって。で、もちろん、最初は、ああ、ありがとうねって言うんだけど、その後、うち花瓶ないどうすっかとか言って、普通に500ミリのさ、お茶の入ってたペットボトルに お茶のラベルもついてるまんま、なんか綺麗なお花飾ってて、すごい違和感あったわ。しかも和室に置いてあったし。なんかもう、デルタのママにはもう花あげないって決めた、小学校の頃に。うち、母の日、風水グッズ。めっちゃいいじゃん。いいよ、いいよ。使える使える、ずっと。もう、デルママさんはあまりお花に興味がない人。っていうかね、デルママまじ食のことにしか興味ないんだよ、ほんと。旅行とか行っても、観光地とか一切興味ない。ほんと食べ歩きとか、その現地の美味しいものが食べたい人。この間ね、京都に行った時とか、まじひどかったんだよな。弟とデルママと3人で京都に旅行に行って、で、10円玉の、その舞台になったところに行ったの。で、その入り口のところで、見に行く人いる？って言ったら、なんかママも弟も、いや、パスっつって、ずっとその 受付のところでママタバコ吸ってたし、弟もなんかずっとスマホいじってて、もうデルさん一人で泣く泣く回っとったよ。マジでうち観光好きな人、おらん。そう、旅行は好きなんだけど、食べ物目当てなんだよね。ママは。ママと一緒に旅行に行こうってなったら、とりあえずその食べるものだけ、その日数分送られてくるスケジュール。何時にここのお店行くみたいな。観光はね、デルさんが自分で組み込まないとダメなんだよね、スケジュールに。で、あと、京都に行った時にね、黒川だっけな。なんか、肉汁のお店があるんだけど、めっちゃ美味しい有名な。肉汁、ステーキ汁か。そこはでも本当に美味しかったからね、もしね、そのデルさんのフォロワーさんに京都旅行に行くっていう機会がね、ある人いたら、ぜひそこに行っていただきたい。めっちゃ美味しかった。そうよ、観光楽しいのにさ。ママとかも、アンドロイドの一番最新にしたんだよね、ギャラクシーの。で、その、ママのそのギャラクシーの最新のやつって、月面が撮れるぐらい、なんかそのカメラが高性能なんよ。だから、これから旅行で観光行くとき、いっぱい写真撮れるねとか言いながら、ギャラクシーの一番最新のバカ高いやつ買ってたのに、全然観光行かないっていう。 何も写真撮ってない。そのカメラにしてから写真撮ったんって言ったら、まあ、一応その月の月面はどんなもんか試しに撮ってみるわって言って撮ってて、まあ、今の出るままの LINE のアイコンがまさにその月面の写真なんだけど、その月面の写真と、もうあとはブサイクなベビちゃんの寝顔の写真しか入ってなかった。自分も美味しいものが旅行のメイン。まあ、でも食べ物もいいよね。京都といえば湯豆腐だって張り切ってお店入ったらしょぼくてがっかりした。いや、わかる。それさ、デルさんもなった。デルさんね、マジで湯豆腐と湯葉が大好きなの。で、京都に行って、もう絶対に湯葉と湯豆腐食べたいって言ってお店に行ったら、なんかその懐石になってて、なんかその湯豆腐はほんとあくまでも、一応出てくるんだけどメインディッシュではないみたいな。なんかほんとちっちゃい豆腐2個だけお鍋に入ってて、あとはなんかもう今まで食べたことのないおせち料理のような、その郷土料理がたくさん出てきて。で、デルさんの多分舌がガキすぎるだけだとは思うんだけど、本当にその、懐石料理みたいなのがなかなか合わなくて口に、もう地獄だった。そう、湯葉が食べたかったんや。食べ物の写真と機材の写真しかないメディアラン。旅行なんて行くまでが一番楽しいんだから、いや、間違いない。高速道路でさ、途中その、道の駅とか、パーキングエリア、サービスエリアか。あそこが一番楽しいまである。めっちゃわかる。へえ、で そうなんだよな。旅行、そうだな。食べる系の旅行で本当に大当たりだなと思ったら北海道だな。北海道、あそこマジで良かった。もう何食べても美味しい。そう。申し訳程度の京野菜とパックに入って、そう、湯葉だったんだよね。わかるわかる。京都は抹茶アイスとか美味しいんかな？あ、美味しかった。でもなんかね、その、いろんなお茶屋さん行ったんだけど、なんか、マジでね、いろんなお茶がある。本当にその、ザ・お茶って感じのお茶屋さんと、なんか、うちはちょっと他と一味違うぜ。昆布だし入ってるぜ、みたいな。昆布茶みたいなお茶が出てくるところとかもある。でもなんか、抹茶フロートとか、抹茶アイスとかは、基本その美味しいものが多いね。3軒ぐらい抹茶回ったけど、全部美味しかった。そう、北海道はね、マジで裏切らない。もうラーメン美味しい、お肉も美味しい、海鮮も美味しいだからね。で、スイーツもさ、牛乳とか、すごいいい牛乳がたくさんあるから。食べる目的で行くんだったら、北海道が一番いいかもしれないな。湯葉ラーメン美味しかった。ええー、何それ？ずっと美味しいやん。美味しそう。出汁は甘みのカウントも早いので、売りにするにはいたずら地味になりがち。あ、そうか。京都そうだ。出汁だもんな。なんかね、京都駅で買った、だし茶漬けみたいなめっちゃ美味しかったんだよな。デルさんその時わさび食べれなかったんだけど、その京都駅に売ってるだし茶漬けのわさび味はマジで美味しかった。こんな時間にご飯の話するからお腹空いてきた。いやもうね、デルタの全フォロワーにはもうライスペーパーのね、美味しさを知っていただきたい。 ライスペーパーって1枚35キロカロリーぐらいしかなくて、で、中に包むものが野菜とかだから、本当にヘルシーなんだよね。深夜に食べても罪悪感がないのと、水に浸すだけでもうできちゃうからさ、ライスペーパーって。その乾燥したライスペーパーを1枚こう、水に浸して、まな板の上とかに置いて、もうあと野菜とか、くるんでドレッシングかけて、くるくるって巻いちゃえばできるんだけど、これね、最強です。マジで美味しい。最近はね、デルタは、家でローストビーフ、その牛ブロック買ってきて、ローストビーフを作って、ライスペーパーに、水菜と、ローストビーフと、その上からピエトロドレッシングをかけて、くるくる巻いて食べてる。もうこれね、超絶ヘルシーだから深夜に食べてもノーダメなんやな。マジでみんなにはやってほしい。しかも、ライスペーパー、手汚れないから、そのまま手で食べれちゃうね。生春巻き大好き。エビ入れる。いいね。エビちょっとリッチなんだよな、あれ。手軽なエビないかな。でもなんか冷凍のエビとかだったら全然ありか。北海道アイスクリームいいよね。北海道また行きたい。いや、いいな。デルタも行きたいな。今年は行けるかな、北海道。ライスペーパー買ってみます。いや、マジね、やってほしい。ほんとね、何でも作れるよ。バニラアイスをくるんで、雪見大福もどきにする人もいれば、生クリームと、バナナとか、ちょんちょんって乗せて、米粉クレープみたいなのにする人もいるし、生春巻きももちろんいけるし、あとは、ミンチと、その玉ねぎとか、餃子の種みたいなのを作って、そのままなんか餃子もどきみたいなのもできるし。ほんと何でもできる。居酒屋で巻いてた？そうそう、ソースが合うとね、マジでいい。どれも匂いが独特で苦手。あ、なんか臭いのあるよな。え、なんかね、スーパーのお惣菜コーナーに売ってる生春巻きとか結構匂いきつい。でも、カルディとかに売ってるライスペーパーは割といい感じだった。ライスペーパーってなんだ？ほんとそのままよ。なんかね、ご飯をね、ペーパーにしたやつ。声近くてなんかめっちゃ言うと、マジでめっちゃマイク近いと思うんだよな。北海道っていつ行くのが正解なんだろう。冬はやっぱ行っちゃダメかな。冬はね、あんまおすすめしないかも。デルタが行った時は確か11月とかだったんだけど、11月頭かな。多分11月の5日とかそこら辺に行ったけど、もうすでに夜雪降ってたし、道路ツルツルしてた。スケート選手みたいなのになってたよ。が、一番いいのは秋だね。秋とか春が良さそう。でも、海鮮重っきし食べたいんだったら秋の方がいいのかな。餃子食べたい。うわ。うわ、餃子作ろ、今度。エスニック系の匂いは好み分かれるね。そうね。実はスーパーの調理済み生野菜は消毒液に浸すんそう。あー、そっか。だからか。納得したわ。3月に行った。いいね。 寝してるスペース。いや、最近な、自炊マジドハマりしてるよな。なんかツイートしてたっけ？したな。え、なんかこのスペース内だけで、画像共有とかできないのかな？あ、いけるか。最近のデルタ屋さんの自炊歴を。あ、でも言うてツイートしてるか。トマトクリームオムライスしてるな。まあ、あとはね、これだな。ちょっと見栄えが悪いんだけど、片方。今ね、リプライのところに共有したこのね、キノコのスパゲティと、このね、豚肉のシソチーズ巻きっていうのをね、この間作った。これマジで美味しい。めっちゃ楽だし。あの、豚バラ肉を適当にこう、並べて、その上にシソと、あの、チーズを乗せて、あともうくるくるくるって巻くだけ。で、それを焼いて、切ったらこうなる。これ超美味しかった。サーモンのカルパッチョも作ってたな。デルタガードにもアップして。いや、なんかね、これ作った後写真載せようかなって思ったんだけど、なんかあまりにもね、映えなくてやめた。いや、なんか、この時マジデルタガードめっちゃ肉食で、一応野菜も取ってはいるんだけど、なんか肉になってて、なんかその、色のバランス的な問題でもちょっとよろしくないなって思ってね。あげるの渋ったんだよな、これ。豚肉にローストビーフに。マジこん時、肉食系女子してたわ。腹減った、責任取れ。いや、マジ、振る舞ってあげたいですわ。料理を。巻く手間を惜しまないんです。いやーでもねー、なんか一番なんやかんややっぱ煮物とかがめんどくさいなって思っちゃう。圧力鍋を使う系の料理は渋っちゃうな、今でも。もうめんどくさって思っちゃう。食べたい。いや、みんなね、自炊した方がいいよ、ほんと。まあ、なんかコンビニのご飯ってなんやかんや、でもやっぱコスパ最強なんだよね。自炊してて思うけど。一人暮らしの人とかは、なんか下手に自炊するよりは、コンビニの方が安上がりできるかもな。まあ、その作るものにもよるけど、なんかうどんとか簡単なものだったら間違いなく節約できるけど、なんかこうやってなんか、いろんな種類の料理を作るってなったら、お金かかるからな、普通に。罪深い。飯テロ聞いた？ちょっとこれ以上の飯テロは後にしとこう。ちょっと待って。これさ、気のせいか。ウサミミン今いないの？このスペースに。どうなんだろう。デルタ屋の話し相手、なんかこう、肉声で喋れる人、あと一人ぐらい欲しいな。栄養だなんだ、健康だなんだを無視したらコンビニで安く。え、でもさ、コンビニのさ、 お弁当って割と栄養バランスちゃんとしてない？エビ食べれない組です、どう思って。でもさっき見ても言ってたんだけどさ、もともとカニ大好きで食べてたのに、途中からカニアレルギーになったみたいな話聞いて、ちょっとヒヤヒヤしてるんだよな。その途中からでもアレルギーになるんだみたいな。それこそこないだデルタホットモットの唐揚げ弁当を食べたら、首になんかブワーって発疹出たんよ。で、そのアレルギー反応ですねって言われたから、もしかしたら唐揚げがアレルギーになっちゃったかもしれない。もうその中に入ってた何かだから、まあ、白米はないとして、唐揚げか、パスタか、なんかよくわからない漬物かのどれかなんだけど。やだな、ちょっと唐揚げアレルギーはやだな。あ、生はダメなんだ。唐揚げ、敷物のパスタ、ご飯、以上、そうそうそう。敷物のパスタか、唐揚げか、なんかそのご飯の横っちょについてた、なんか漬物のどれかのような当たったの。食べ過ぎたり体調が悪い時に食べるとアレルギーって発症しやすいから気をつけて。ありがとう。気をつけろわ。ああ、揚げた油もあるか。わ、ありそう。そう、今でも引いてないんだよね。首の発疹みたいな。まあ、当日に比べたら全然マシになったけど。まだ残ってるわ。もう多分一週間前ぐらいの話だと思うけど。長引いちゃってる。昔に姉が天然じゃないわ。突然そばアレルギーで年末に倒れて、マジで？救急車運ばれてから年越しはラーメンになった。いや、よかったよかった。そばアレルギーの人結構いるよな。怖いからな、アレルギー。昔バイト先の蕎麦屋のオーナーが蕎麦作りすぎて蕎麦アレルギーになってた。いや、やっぱあるんだ。なんかその過剰摂取良くないっていうよね。海鮮料理とかもそうだけど、なんだっけ、白子とか、ああいうのも、取りすぎるとダメになるって。いやー。サーモンアレルギーに逃げさえなんなければデルタは何でもいいや。みんなさ、1年間同じものしか食べれませんって言われたらどれに選ぶ？ご飯はデフォルトでついてくるものとする。そのおかず、1年もうずっと一緒ってなったらみんな何食べる？もうその一品しか食べれませんってなったら。ちなみにデルタは、サーモンのカルパッチョにします。ラーメン一択、絶対飽きるでしょ、ラーメンは。しかも同じ味だよ、ちなみに。もうずっと同じよ。知り合いにアレルギーあるのに唐揚げチキンレースしてるやついた。鳥だけに行って。無事病院行ったけど。笑っちゃった。しけた反応しようかなと思ったけど、笑ってもうたわ。マジ危ないよ、鳥。日替わり定食。はい、君、ズルです。それ、ズルです。日替わり定食頼んだことある人いる？なんかデルタさ、マジお店のさ、よくある、なんかメニューであるじゃん。なんか日替わりデザートとかさ、日替わり定食とか、なんか日替わりの、なんだろう。 盛り合わせみたいな。あれさ、中身わかんなくて買えないよなって言ったら。で、多分、コミュ力のある人とかは、店員さんに、すいません、今日の日替わりのメニューって何ですか？みたいな、内容何ですか？って多分聞けると思うんだけど、デルタはマジそういうの聞けないからさ、日替わりはマジでガチャだと思ってて、頼んだことないよな。きんぴら、あ、きんぴらいいな、確かに。食べれそう。もやし？卵？あ、いいね。でも卵は確かに生焼きといくらでもアレンジできるもんな。たくあん、マジか。一生豚骨食べれる。あ、カレーいいね。すごいな。豚骨よく食べるわ。味噌汁、あ、味噌汁大いにあり。確かに。牛丼、キーマカレー。一年は飽きる。え、でもさ、カリカリの焼きベーコンとか絶対いけるでしょ。日替わりあんまり食べる気にならない。あ、明太子もいいね。漬物。ミルフィー、あ、ミルフィーユ鍋めっちゃわかる。あれ超美味しい。最高。トカゲがジー食べる動画見て、デルさんがタガメ食べるの想像した。いや、マジタガメ眠ってんだよな。あとね、百味ビンズもそろそろ食べないとなんだよな。知らん店にフラッと入って日替わり頼むのめっちゃ楽しい。アレルギーあったら日替わり聞くのめんどいね。ああ、確かにな。大変だ、それ。デルタさん、こんばんは、こんばんは。納豆、あ、納豆正解かもしんない。え、デルタね、最近ね、納豆食べれるようになったんよな。まあ、なんか今でもまだちょっと匂いきついな、みたいな納豆。なんか食べれない納豆もあるけど、匂わ納豆と、京だし納豆はね、食べれる。いや、あれマジで美味しいわ、納豆。納豆に、キムチと、卵入れて、あとごま油ちょろっと入れたら、本当にね、美味しい。僕の友人は、エビアレルギーなですが、誤ってエビを食べたところ5分くらい鼻血が止まらなくなった。マジか。え、でもまだ鼻血で済んでよかったよ。それ。本当になんかやばい人は呼吸困難とかなるらしいからね。今すぐ買ってきます。ずっと同じもの。プリン。糖尿病。え、みんなさ、健康診断とかちゃんと言ってる。マジデルタ、ほんと怖くてたまらんのよな。デルタって、社会経験あるって言っても、アルバイトが最後だからさ、別に正社員の人って多分毎年なんか健康診断みたいな多分受けさせられると思うんだけど、そういうの一切経験してないから、そう、健康診断っていうものをね、少なくとももう成人してからは一回も行ってないの。てかなんなら多分17歳ぐらいの頃から多分一回も行ってないんだよな。で、そろそろなんか癌とかも怖いからさ、なんかデルタの家系は癌家系だってずっとなんかママが言ってるから、マジでその癌検診だけでも行こうかなって思ってるんだけど、マジで腰が重いんだよな。ちょっとみんな背中を押してほしい、デルタの。みんなちゃんと言ってる？人間ドックとか。え、これクリエイターさん、個人のさ、クリエイターさんとかあるあるだと思うんだけど、みんなちゃんと健康診断言ってるのかな？ 献血したときは健康体だった。健康診断で痩せろって言われたから、それきっかけで運動する。いや、偉い偉い偉い。いや、なんかね、太って、なんか見た目が太ってない人でも、内臓脂肪がっつりついてたりするとかよくあるからね、本当に運動はやんないとかね。だから、自分太んないから別に動かんでもいいし、なんかいっぱいご飯食べていいし、お菓子も食べていいやーって言って、食べてると、あの内臓脂肪もりもりついて、あなた危ないですよって言われる。ちなみにデルタヤはそのタイプだった。デルタヤがジムに行って、その体重計とかその身体検査した時に、なんかあれですね、その体型の割には内臓脂肪めちゃくちゃ多いですね、ちょっと危ないのでちゃんとジムで落としましょうって言われた。怖い怖い。コレステロールがやばいか。毎年やってる？絶対受けた方、絶対受けた方がいいよね。30超えたくらいでいけばいそう。思ってたんだけど、でも、なんかそのデルタ屋のおばあちゃんの、妹の、娘さんだから、いとこに当たるのかな？いとこだよな、多分。は、27ぐらいの時だったかな？に乳がんなってて、それ発見して、なんかもうすごい大変だったから、全然やっぱ若くても病気になる。のでみんなね、ちゃんと言った方がいいんだわ。言ってない人が言うのもなんだけど。そう。もうね、がんとかそういうなんか病気全くないですって言われたいんだよね、デルタも。怖い、マジで。糖尿と高血圧。それはね、運動しよう。糖尿病、わかんない。一度かかってそっから治せるのかはわかんないけど、でも、そのジムでね、内臓脂肪を落としたりとか、血圧を抑えることはできる。代謝良くして。行った方がいいよ、マジジム。エビ食べられていいな。食べちゃったら肌が赤くなって痒くてたまんない。アレルギーか。うわ、あくびが止まらん、止まらん。行った方がいい。太りたくないよ。いや、もうそれは。いや、マジ、太らない体型というか、体質の人、羨ましい、マジで。なんか、デルタ食べなくても太るし、食べても太るんだよね、もう。ほんと、どうしようもないわ。食べなかったら、飢餓体質です、ピピーとか言って、カロリーなんか、異常なぐらい摂取して、なんか、一日一食生活でもバリバリ太るし。かといって、なんか、毎日健康な時間帯に食べても太るし、みたいな。毎年会社も行ってる？市役で無料で受けられる検診とか。ああ、どうなんだろう？あるんかな？心臓が原因でいつも注意されてる？そういうのもわかるだけでいい。そうね。把握してるのとしてないので変わるもんな。健康診断怖いの原因が自業自得で。いや、そうなんよ。マジ、これまで一回も言ってないから、マジで何かしら異常ありそうで怖いんだよな。任せてください。僕が乳がんの検査じゃ、え、なんか乳がんの検査あれめっちゃさ、痛いらしいじゃんね。なんかおっぱい潰すんでしょ、めっちゃ。なんか、グーって押されるって聞いた。しこりがないかどうか確かめられるみたいな。まあ、潰すほどの胸もないか。人間ドック行って、いや、うん、行くわ、ちゃんと。いや、マジでちょっと怖いなって思ったから、今日ちょうどその話をね、ママとしてた。健康診断そろそろ行った方がいいよねって、なんか、一日かかるけど、その最後まで受けたら、なんかそのホテルのビュッフェみたいな、夜ご飯食べれるね、健康診断があって、夢のようなね、健康診断があったんすよ。 それちょっと行こうかなって思ってる。このスペース中に予約、いやー予約、これ落ちないのかな？バックグラウンド。お見舞い行く？某うさぎの部員の方が、急に見つかったって話があって割とし、マジか！やばいな、それ。でもマジでそう、早期発見って大事だもんね。わー、行きます。ちょっと待って、声ガスガスになってきた。あ、糖尿病はもう治らないんだ。遅らせることはできますが、なったら終わり。へぇー。一回も行ったことないおじさんだから何も言えない。いや、行こう。この際。重い腰を一緒にあげないか。後で行ったと聞く。治療、治験に行くと、健康診断できる上にボランティア。あ、そうなんだ。あ、全然でももうそれでもいいな。とにかくなんか、検査をしに行った方がいいな。尿検査は任せろよ。どうやって精査するんだよ。食べたらアウト？ない胸ねだり。うまいこと言うんじゃないよ。本当。そう、なんか大きい人はね、プラスじゃないわ。プレスするって聞いた。アレルギーじゃないと思いますが、揚げたエビとか無理。マジか。寿司とかエビフライはいける。あ、でも、姿そのままカラッと揚げるのはあんまり美味しくなさそうだな、確かに。ポップコーンシュリンプとか、そういうのはね、美味しいけど、確かに。食べ物目当て、いや、本当だよ、マジで。そういうの聞くとデルミンとしても安心したいしな。行きます、ちゃんと。行った方がいい。よし、行こう。尿検査、任せな。もちろん飲んで確認を。死ぬぞ。尿検査でタンパク出ると恥ずかしい。あ、そういうこと？恥ずかしい。あら、本日はまだいたしてないのですねって言われちゃう。エロ。ちょ、味、あ、味か。エビした味が無理か。あ、じゃあもういくらかそのソースとか味付けでごまかしてないとみたいな感じか。なんだろう。直飲みしてもいいですか？やべえ、やべえやつが湧いてきた。でもさ、男の人ってマジで大変よな。普通にさ、デルタやさ、大怪我しました。病院、はい、入院ですって言われて。もうなんか身動き取れない状態でさ、ベッド寝たきりになっててさ、なんか可愛い看護師のお姉さんにさ、あ、デルタ屋さんおはようございます。お熱測りますね。服脱いでくださいとか言うと普通にチンコ立つけど。マジで普通に、それ、看護師さんのなんか、あのシチュエーション耐えれる男の人マジですごいと思う。普通にはチンコ立つって言っちゃったわ。危ない、よかった。配信じゃなくて。いたしてないと出るのか。 え、出そうではある。多分パニックで立たない。ああ、逆にか。言い方男だけど、チョキやでくさ。いや、マジでね、男だと思うだよ、あれ、デルタ。いや、なんか、一応その性別は女なんだけど、なんかその、女の子の、周りの女の子と視点が合わないんだよね。だからその、女の子とアッハンなトークするときとかも、なんかデルタだけ視点合わないんだよな。やっぱりなんかみんなこう、乙女向けのさ、なんかその漫画とかそういうコンテンツ読んでるんだけど、デルタ全然違くて。なんかその DL サイトとかで、なんかこう本を買うときとかも、その乙女向けじゃなくて、普通に男性、成人男性向けの本買うんだよな。だし、ASMR もなんか女性向けじゃなくて、普通に男性向けのやつ買う。耐えれる耐えれないっていうか、そもそも常に賢者モードなんか。なるほどね。すごいなぁ。理性を保っていられるのがすごいわ、その状況下で。入院したことないけど、看護師可愛かったら立つ。いや、立つよ、絶対あんな。え、しかもだって、怪我しててさ、自分でこう歩いていけないってなったら、多分そのままベッドの上でおしっこシャワーでしょ。え、無理無理無理無理無理。保ってらんないわ、理性を。あ、むしろ生かした後に残ってるのか。どっちなんだろう。寝起きだと無条件で起立してるからやばそう。そもそもそうなると下の方反られるらしいし、え、管つけられるんだ。へえ。え、そうそうそう、言うよね。なんか人間さ、そう、生命の危機の時ほどなんかその繁殖、なんか本能的な何かで、なんかこう、繁殖をしたくなるみたいな。そう、盛んになるって聞いた聞いた。なんか書いてたわ、どっかの記事に。腹より下の病気で、入院中に担当医だけじゃなく、大学の研修医数名にまで見られた。そっちは恥ずかしいな。入院中の血圧測定の時に、お願いしますと出した手を看護師に掴まれて、チンドンと持っていかれたけど混乱して立たなかった。なんだそのシチュエーション、エロ。いいな。まあでも確かにな、実際その場に自分がいたら、自分もなんか混乱してそうだな。治療で看護師さんに下向け反られたことあったけど、その状況で興奮しようしないんだ。すごいな。あ、ちなみにこのスペース今スピーカーで大音量にして聞いてます。やめときやめとき。やめときやめとき。ASMR ばっか聞いてる。物好きだなぁ。事故る前に倒せば大丈夫か。あ、じゃあ倒せばじゃないわ。痛せばね。入院したら一人でできない。そうだよ。てか病院に若い女性って大体さ、え、看護師さんは割と20代の人いるよ。多分緊張。マジか。まあ、大怪我してたらそれどころではないわ、あれな。なんで突然に汚い話を始まる。これがデルタ屋だからだ。 むしろ今まで汚い話をしていなかったことの方が珍しかったんやで。何を今更。よかった、ツイッターで。なんか、性にだらしないというか、本当になんかその、エッチなことが恥ずかしいってあんま思ってないから、なんかその、エッチなコンテンツをやれとかそういうのは恥ずかしいけど、なんかその、エロについて語る分にはマジで恥ずかしくないから。AV の見すぎでくさ、あれマジ。え、でもそんな、入院ものの AV 見たことないぞ。今来たら深夜らしい。あ、そうじゃん、今深夜だわ。何も悪いことなかったわ。若い女性看護師に 股間の病気を疑われて、女性研修医3名にも見られたし、触られたわっちな、すごい。やば。大丈夫？健康体だった？その後。異常なかったか？敵を語って何が悪い？いや、ほんとそれな。え、でも最近マジね、デルダはね、ちょっと寝取りきちゃってるんだよね。なんか三次元というか、現実的な寝取り寝取られは、マジでクソったれって思うけど、二次元のね、寝取りたまらんっすわ。マジで。なんか、A ちゃんが B 君とこう、ん？じゃ、A 子ちゃんと、まあ、A 君が、まあ、付き合ってるとして、で、そこ二人は、初めてのカップルだから、まだそんなエッチなこととかもしてない。ほんと手をつなぐのが限界みたいな。で、その初めてのエッチを迎えるまでに、A 子ちゃんが B 君と出会って、その B 君に、もうなんかめちゃくちゃな、エッチを教えてもらって、そっから初めてその、A 君とエッチするときに、あれ？物足りない？みたいな、なっちゃって、B 君に寝返っちゃうみたいな、エッチだった。マジでね、そういうなんか、なんだろう、報われない寝取りにはまってしまってる、今。そう、漫画ならいけるんだよ。そのシチュは好きでしょ？そう、二次元ならいいのはわかる。だろう？そうなんですよ。汚れたね、デルス。いや、マジ整形だわ。これね、よくない？マジ DL サイトとかね、そのなんか、エッチな同人誌買い漁ってると、マジで、歪む。もうやばい、なんか感性とか、歪んでるなって実感した。この間。え、待って、なんかママ起きてるの？これ。よし、じゃあ突然に終わるスペースです。ちょっとママが起きてること発覚したから、ちょっと母の日の追加のプレゼントをお渡ししてくるわ。二次元はしてもいいから全然いいんやけど、実際やられるとマジでいける。いや、うん、実際やられたらマジで吐く。経験済み、マジ？経験済み&現場居合わせ。やば。え、でもね、そう、その時めっちゃ苦しかったと思うけど、マジでね、そこの状況から解放されて正解よ。そう、なんか、リアルになんかその浮気とかしちゃうような人とね、一緒にいてもマジでつまんない。そう、もったいない、なんか、時間を過ごすことになるから、早めにこう、脱出できてよかったと思う。寝取り寝取られ苦しくなるから順位をください。そんなあなたに、少女は触手と愛を紡ぐっていう同人誌をおすすめします。 まあ人じゃないんだけども、マジで純愛で、しかもね、フルカラーなんですよね。確か。デルタの記憶が間違ってなければ、フルカラーなんだよね。超絶おすすめなので、触手耐性があるんだったら、見てみてください。このスペース残すの、ちなみに録画はしてないから残しません。ね、取られ系は私に100%の NG。マジか。二次元でもダメか。そう、ママにね、買ったんよ。今年はね、ママにね、ヴィトンの、カードケースをね、買ってあげた。そう、去年、一昨年の母の日に、ヴィトンの財布が壊れちゃったって言ってて、お財布をあげて、で、さすがに毎年はきついから、一年ちょっと違うのにして、今年はカードケースにしました。知ってる人がいた、そう。少女は触手と愛を紡ぐっていうの、本当にね、おすすめ。残さない了解です。そうです。今日は残さずに終わります。ということで、皆さん、デルタ屋のしょうもないスペースに付き合ってくれてありがとうございました。みんなね、もう時間遅いんで、ちゃんと寝てください。おやすみ。